私が引き金下田でございます。そして、
山内黒猫です。
はい、よろしくお願いします。今年もやらせてください。勉強になりました、大賞2021。の、ノミネート会でございます。いいですか？今年もやらせていただいて。ええ。
で、くれたら嬉しいですね。
そうですね。皆さん、お忙しいと思うんですけど、年末。うん、少しだけハンニバルレクチャーお時間いただいてですね、今年印象に残ってる殺人鬼、今年トラウマになった殺人鬼を、書いていただいてですね、こちらにメールしていただくと。まあもう年末の風物詩って言われてますけど。
そうですよ。風物詩というかもう、まあ、株主総会というか、これの、ね、感じで、このコンテンツが、改編乗り切るのか、
いや、ほんとそう。
終わるのか、決まりますので、
8回乗り越えてきましたからね。
8回乗り越え、
危ない時もありましたけど。で、勉強になりました大将だけメールくださる方とかいるんで、生存確認の意味でも安心するんでね。こっ
そう
ちからす
で
ると。最近聞き始めた方とかもいると思うんで、
すね。
参加していただけたら嬉しいなと
嬉しいん
す
で
け
すけど、僕の見立てですけど、
ど。
今回ちょっと改編厳しいんじゃないかなと思ってます。
あ、奇遇ですね。僕もそれは感じてます。
そもそも少ないんじゃないかっていうね。
殺人鬼が。
殺人。うん。
ああ、それもあるし、ハンニバルレクチャーの感想ツイートと、パンドラの感想ツイートで言うと、今もパンドラの感想ツイートの方が多かったりしますからね。
あ、そうなんですか。
え、でも別に再生回数が落ちてるとかじゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
何か感想を言うというよりは、皆さんの生活のルーティーンになってるっていう感じですかね。
ああ、なるほどね。
そうそう。だって再生回数が認められたから、アマゾンさんが打ってくれたわけですから。お気づきでしょうか、皆さん。アマゾンの CM は先週で終わりでございます。は
1
い。
ヶ月で切れるもんなんですか？
アマゾンさん！
契約って。
お願いしますよ！
まあ、実験的な、あれなんでしょうね。
そりゃそうですよね。採算取れないですよね。ホットキャストの CM なんてね。ただまあ、最初どうしようかなと思ったんですよ。黒猫さんに相談した時も、ポッドキャスト CM 入れて毎週同じメッセージ入れて聞いてる方とか、CM とかどうでもいいよとか。今回受けたのはですね、ずっと言えるなと思って一回入っとくと、ずっとなんか、もう、アマゾンさんとか。
なんでそれずっと言いたいんだよ。
アマゾンさんまたお願いしますよとか、食い逃げされたのも、事件として、歴史として面白いんですよ。
食い逃げ？ああ、ありましたね。ありました
そうそう。バーで一日店長やったとか、
ね。
面白かった。いろんな事件あったじゃないですか。二人は神なんですとか。
ああ、そうよ。
お二人は私の神様なんですって言って、キラキラした目でこっちを見てた女の子が、どっか行っちゃいましたけど。
なんでどっか行っちゃうんだよ。
いや、あの日もい
そ
ろん
の
な
日
事件
か。
あったんですよ、
あり
なん
ま
か
した？
ね。僕の目の前に、なんか、ハーフみたいな女の子が来たんですよ、可愛い。
来た。
ハーフみたいなリスナーさん来たから、誰かわかんないんだけど、あれですよ、ハンニバルレクチャー一日店長のバーの日ですよ。座ったから、どうよ、生で至近距離で見る引き金は、って言ったら、いや、私この店の常連で、なんですか今日イベントって。俺らのこと全然知らない子だったっていう。
そうよ。全然関係ない人。
それ以外、その子以外全員リスナーさんなんですよ。
うん。
その子だけ俺らのこと知らない。
うん。
ただ店のファンだった。
そう。
まあだから、歴史としてね、面白いなっていうことでね、CM、ありがとうございました、アマゾンさん。またお願いします。ということで、ノミネート殺人鬼をこう、一口メモをですね、二人からいつも通り発表させていただきたいんですけども、1月の最初の殺人鬼、第266回、エリック・グラハムから幕を開けております。
はい。
エリック・グラハムはどういう殺人鬼かというと、家の前を住民たちがキャッキャ言いながら横切ったりすると、それを、カーテンちょっとだけ開けて銃口を向けて見てるって。
ああ。
うん。
いるいる、そういう、やばい近所のおっさん。
で、そっから派生してですね、引き金が窓際に任天堂 DS を置いて、下を通行する近所の小学生とすれ違い通信できるか実験していたっていう怖い話が飛び出した回。
ほんと怖いですね。
下が駄菓子屋だったんで。
ああ。
うん。あれ？ワンチャン下の男の子たちとドラクエ9の地図の交換できるんじゃないかっつってやってましたね。続きまして、第268回、ハリウッド女優の殺人事件。これは、シャロン・テイト殺人事件を喋ってるんですけど。
うん。
ポランスキー監督の奥さんが殺された回ですね。
はい。
ここでですね、黒猫さんがブラック企業で働いていることが確定した回で。
ブラック。ブラックというかね。
はい。
うん、
なのでですね、ハンニバルレクチャー毎週更新できるかどうか分かりませんとか、引き金引き金引き金っていう回が続くかもしれませんみたいな話してます。
ああ。
はい。なので、ここから実際黒猫さんしばらくお休みすることになりますね。まあ、
まあ、
プレゼンするのを、
ね、
うん、そうそう、プレゼンするのをお休みってこと。続きまして、第269回日本の死刑について。
はい。
日本の死刑制度について引き金を調べてお話しした回です。まあ、殺人鬼勉強になりました大賞なんで、基本的には日本の死刑については、除外なんですけど、どうしてもこれに入れたい人は入れても大丈夫です。この回のここ勉強になりましたとか。
ああ。
はい。無公表にはなりますけど。第270回、フロツーリズムとハ行の性癖。これは黒猫さんがフロツーリズムに該当するっていうことが発覚した回。
いやいや、発覚してないでしょ、別に。
いえいえ。伝えたいんですよ。
まだ伝えたいんですよ。
フロツーリズムっていうのは、どういう性癖か、わかります？
伝えたい欲。
だから、
どういうことですか？
例を言うと。
いや、伝えたいってことなんじゃないですか。
電車乗ってる時に、
うん、
女性のお尻に自分の股間を押し当てるみたいな性癖です。
あ、
なぜこれが伝えたい男なのかっていうのは、まあ、聞き直してくださいね。
はい。
第271回。ここら辺から、今でも音源普通に聞けるんで聞き直してほしいんですけど、ミハイル・ポップコフの回。
うん。
これ最近レビューでミハイル・ポップコフの回面白かったですっていうレビューがあったんで聞き直したんですけど、
うん、
僕が変な塾講師みたいな喋り方して黒猫さんがあなた一体何に影響されたんですかっていうメール。これはどういう殺人鬼かっていうと、送り狼で、
うん、
路上で女の子ナンパして車に乗せて送って、レイプして殺すみたいな。
うん。
で、それがなぜガンガン成功するのか、言ってよろしいですか？
はい。
言っちゃっていいですか？
いやいや、言っちゃっていいでしょう。うん。
こいつは警察だったんですね。
ああ、はあはあはあ、そうかそうか。
なので、警察手帳を見せて、だったら、ナンパ成功するよな、みたいな。
うん。
はいですね。続きまして、272回エルビス・プレスリーの話。
ああ。
ミス・プレスリーの、うん、そう、ラジオリスナーの姉妹が、
うん、
プレスリーの。
それ未解決ですよね。
未解決でしたっけ？
犯人で誰なんですか、じゃあ。
いや、聞き直して
ください。プレスリーじゃないでしょ？
いや、気になるんだったら聞き直してください。
なんで聞き直さなきゃいけないんですか？
あの、映画見て、映画姉妹で見に行って帰ってこなかったっていう。
ああ、そうそうそうそう。
はい。この回で黒猫さんとリチャード・ギアが同じ誕生日っていうことが発覚してます。
あ、マジっすか。
はい。いや、マジっすかじゃなくて、そうですよ。志賀光太郎、リチャード・ギア。です。じゃあ、黒猫さん、273回、ダリア、どうぞ。
ダルイア・サルティコはなんですけど、この人はすごい大金持ちの、まあ、主婦。
はい。
だったんですけども、はい、結婚したもう数ヶ月後に死んで、その、資産家の夫が。
うん、
で、その後、不倫というか未亡人になって、あの、恋をしたんですけども、その恋が破れたうさばらしで、家にいた使用人100人を50人にしたという、女のお話ですね。全く覚えてないですか？
全く覚えてない。
いや、おかしいな。
いや、覚えてるよ。
使用人をね、
うん、
バンバン殺していったっていうね。
大富豪のね。
そうそうそう。
続きまして、第274回アルファベット殺人事件について。これはですね、殺された場所と女の子のイニシャルを合わせる殺人鬼。
あー、いましたね。
あ、殺された場所っていうか、その、M から始まる名前の女の子だったら、M から始まる場所に死体を捨てる。
ああ。
で、M、M、M、WWW みたいな感じで、なぜかこう合わしていくっていう、その、余裕を持って殺していってる感じが、遊んでる感じが怖いなっていうね。
うん。
で、この回で、田村正和さんがですね、お亡くなりになられたことに関して二人で喋ってて、
うん、
古畑任三郎の、神回の話をしてるんですね。なので、まあ、古畑ファンにももう一回聞き直してほしいなと思うんですけど、何再放送してほしいって、黒猫さんが、何の回かなって言って、僕がですね、でも黒猫さん、まだ一回も見たことない回とかあるでしょって言ったら、黒猫さんが、そんなことないですよ。僕、古畑全部見てますよって言って、で、僕が、じゃあ、例えば、町明の回とか覚えてるって言ったら、町明の回は覚えてないな、多分見てないな、って
。見てねえんじゃねえ
かよ。見てねえんじゃねえかよ、っていう。
なんだろう、
まあ、意外と第2話ですからね。
ああ、町明ね。コケゲーね。
コケゲーとかしてないんで。続きまして、どうぞ。
ジョン・サノス、こいつはですね、洗濯カゴに潜り込んで、脱獄した男の話ですね。
ああ。
うん。
それでも気づかないんだから、相当ガリガリなんじゃないかっつってね。
そうそうそうそう。クリーニング屋にもう、自ら回収されに行ったっていうね。
うん。
ずっといたんでしょうね、洗濯カゴに。
いや、出ろよ。
出た後も。
ああね、気持ちいいからね。
いや、汚ねえから。
あ、汚いの。
汚い方の洗濯カゴだから。
綺麗な方の洗濯カゴだったらね、柔軟剤の、
そうです。
柔軟剤の匂いがして、気持ちいいからね。
うん。
クリーニング、
うん、
クリーニング工場から逃げ出したかったら、綺麗なカゴに、
ああ
忍び込めるんですけどね。
ああ刑務所ですから。
でも、クリーニング工場からは普通に逃げ出せれるからね。だから、入る必要ないから、困ったもんだ。続きまして、第276回、日本の死刑について第2回、ビート8回の男たち。
うん。
いわゆる日本の VIP 囚人が収容されているホリエモンとか、
うん、
鈴木宗男とかが入ったビート8階についてのお話。
はいはいはい。
死刑が確定した、時期が確定した死刑囚は好きな映画が一本見れるっていう。
しょうがねえだろ、見ても。
いやいやいや。
死ぬのに。
じゃああなた放棄しますか？
いや、放棄しますね。周知できないわ。
逆に、だから最新作見るっていうよりは、昔の映画とか頼むんじゃないですか？
昔の映画見てどうするんですか？別に。
その、家族、お父さんとかお母さんとかと見た映画を頼んで、
うん、ああ死ぬのに？
うん。
いや、
お前放棄しろよ。
あんなや。なんで俺死刑囚になってんだよ。
なるときは放棄しろよ。
いや、放棄しますよ。
俺は頼むよ。使えるものは使う。
ああ。
ちゃんと本一冊読んでやったんですけど、黒猫さんには、もう殺人鬼いないんですね、と言われてしまう回ですね。
ええ。本当にいなかったんでね。
はい、はい、どうぞ。
カレブ・フェアリーですね。こいつはですね、ゴスロリに身を包む殺人鬼ということで、もう初のゴスロリマーダーというかね。
え、女の子？
いや、男、男。
え、男で
ゴスロリ？ゴスロリ趣味のある、そう、初の殺人鬼。で、捕まった後にね、こいつの家を調べたら、なんか RPG のゲームがあって、
うん、
その RPG のヒロインが、殺したやつにそっくりだったっていう。
ああ、ドラゴンなんとか。
そう、ドラゴン。ドラクエじゃないんだけど、その RPG の金字塔みたいな。
ダンジョンズ&ドラゴンズみたいな。
あ、そうそうそうそうそう。
いやー、だからこの回の後、そんなあるんだって言ってね、買ってやって、非常に面白かったです。
やってないでしょう
よ。でも実際ね、あったよ。プレステ3かなんかで。
ああ、ありますよね。
リメイクされて。そうそうそう。
可愛いんですよ。ヒロインが。
続きまして、第278回ディアトロフ峠事件の話。
ああ
、これ黒猫さんと僕が、引き金38歳チャンネルっていうね、YouTube チャンネルで実況してるホラートっていうゲームから、ディアトロフ峠の事件詳しく調べて話させてもらったんですけど、これ、うん、面白かったですよね、この事件。
ああ、まあまあ、本当に、謎が謎を呼ぶっていうか、まだまだ、解明されてないですからね、そもそも。
まだわかんないけど、去年あたりにロシアが、天災によるものだっていう、雪崩によるものだって公式発表したけど、はい、まだわかんない。
まだわかんない。
はい。まあ、僕と黒猫さんの中では雪男説。
そう。もう、放射能がね、残ってるんでしたっけ？
放射能がこれなんですよ。放射能がジーパンの裾にべっとり。
なんでだよ。使ってきたのか。なんで？
放射性物質がべっとりだから。で、裸でみんな死んでるでしょ？
それはね、投資寸前のやつは、もう熱くなるんで逆に。
っていうよね。
ええ。
で、テントが切り裂かれてるからクマなんじゃないかっていう説あるんですけど、テントが内側から切り裂かれてるんですわ。
一旦入ったんでしょうね、クマが。
なんで一体入ったんです
か？正しい方法で入って、
正しい
爪で切り裂いて、出て行ったんでしょうね。
クマがチャック開けて、正しい方法でテント入って、
ええ、
手なんでやねんっつって出て行ったんだ。
そうですよ。乗り突っ込みして出て行ったんですね、クマが。
あ、その説ないんじゃないまだ。乗り突っ込み
絶対違うわ、じゃあ。
どうぞ。
シーラ・タバルの回なんですけども、こちら、エイジ35恋しくて殺人となっております。
エイジ35って誰だっけ？中井貴一だっけ？
中井貴一。
ああ。 おもろいわ。
なんか嘘ついて、旦那をね、どっか行かせて、ついよ、魔を呼ぶと。不倫相手を。だ不倫殺人なんですよ。
要はだから、サラメシ殺人ってこと？
何ですか、サラメシ。ええー。ただ、ちょっとでも、フェミに対してちょっとね、マークをつけなきゃいけない回かもしれないですね。うん、
あれこれ、フェミマークついてる回？
フェミマーク回じゃないですか。
危ないね。
うん。はい。
じゃあ、その回、シーラ・タバルの回は、今回対象外と。
いやいやいやいやいや。
え？
一応、はい、成立はしてますから。うん、
ああ、成立はしてるんだね。はい、OK。続きまして、第280回、ハロルド・シップマンの回。これは、おじいさん、おばあさんが、みんな椅子に座って死んでると。
ああ、はいはいはい。
はい。みんな椅子に座って笑顔のまま死んでる。これはなぜなんだろうっていうことで、
うん、
僕と黒猫さんがですね、
うん、
皆さんのためにタイムマシンに乗って、ハロルド・シップマンを、人生を遡っていくと。なぜこの街のおじいさんおばあさんは亡くなっているのか。そしてハロルド・シップマン、この街のおじいさんおばあさんを担当しているお医者さんなんですけども、まあ、僕らは、殺人鬼と知らずに最初見て、で、あれもしかしてこいつなんじゃないかっつって、うん、じゃあハロルド・シップマンもうちょっと戻って見てみようかっていうことで、生、うん、い立ちから見ると、すべてが見えてきたっていう、タイムスリップ回ですね。
タイムスリップ回っていうかな、ストレス回ですね。はいはいはい。
ストレス回っていうか、まあ、要はだからタイムスリップ回。
タイムスリップ回っていうのはないんですよ。
タイムトラベル？正しくは。
トラベルというか。
なので、ここでね、1963年のマンチェスターに僕らちょっと深追いしすぎて取り残されてしまったんで、ここで終わるのかなって本当思ったんですよね。僕らね、本当に思ったよね。
いやいや思ってね、ずっと取り付かせなんで別に思わなかったですね。
いやいや、最後のエネルギーポットで帰ってくるか、それともさらにシップマンを追うかっていうので。もうリスナー、ね、そこはもう僕らのジャーナリズムが爆発して、最後のエネルギーポットをシップまで使っちゃったんですよ。ね、あ、ほんと青いなと思うんですけど、ね。今だったら帰ってくるんだけど、もうなんか、いやもう見ようや最後までって言って二人で意気投合して、ね、最後のエネルギーポットを使ったんですよ、シップマンに。それで、1963年のマンチェスターに取り残されちゃったんですよ。
ね、取り残された。
そこでも俺、そこでも終わると思ったから、ハンニバルレクチャーは。戻れないし。
いやいやいや。戻れないっていうのはよくわかんないな。
で、なんか、T シャツジーパンの二人組がいるっつって、好奇の目にさらされるし、マジで俺なんであんなことしたんだろうって俺、未だに思いますもん。今だったら最後のエネルギーポットで帰ってくるのに、なんか、テンションめちゃくちゃ上がって、全部、もういいわっつってさ、もう良くないっつって。家族があるわけでもないし、うん、もうよくねっつって黒猫さんが鶴の人かい、俺にくれて、じゃあもういいよ、乗ったわ、俺っつって。俺乗ったんだよ。で、最後のエネルギーポットでさ、シップマンが高校生の時まで戻って、そこで、そっからもう、もう帰ってこれなくなったん
だよ。すごい役作りだな、おい。すごい、憑依型だな。
なんかもうしばらくやりません。タイムスリップ会は。ほんと危険なんで。
いや、やらなくていいですよ。こんなことになっちゃうんで。
やらないですよ。危ないもん。
やらない、危ないというか。
お前もお前で気をつけろよ。あの時、お前が言ったんだから、もう行っちゃいませんって。
キャストの鏡だな。すごいな、この人。
俺、まあ、年上だからね。俺が言っても黒猫さんのお兄ちゃんだから、そこ最後の一個は、気をつけとかなきゃいけなかったんだけど、黒猫さんがさ、目輝かせて、もう、すいません、行っちゃいませんって。最後まで行っちゃいませんって言うから、乗ったっつって。そこでも嬉しかった。
いや、もう聞いたわ、それ。もう。何回聞かなきゃいけねえんだよ。
続きまして。はい。
イオンプロダン君ですかね。プロダン君は、催眠術を駆使する殺人鬼ということで。催眠術をちょっとね、本番前に試したんですよね、プロダン君は。通行に、はい。で、服脱がせることに成功して。
ああ、いたわ。
なんか、水、なんか物もらったりとかも成功したんだけど、最後にちょっと殴られるっていう、プロダン君。催眠術殺人ですね、プロダン君は。
服脱がすって女性にもしてたんだっけ？
いや、男性、男性。
男性してたんだ。
でね、催眠術番組について、まあ、多少言及してますね、この回では。
ああ、十文字減災だけはガチっていう。
いやいや、あいつの、まあ、色もんだろうよ。
いやいやいやいや、だって、乃木坂ちゃんたち全員が、犬になったり猫になったり、
ね。いやいや、もう、ね、十文字劇団、劇団なんで。
眠って、眠って、
いやいやいやいや。
はい、眠って。
団体芸やん。
もう本当に次生まれ変わったら催眠術師になろうと思ってたからね。
あんなことさせないで、アイドルに。
眠って
ーいやいやいやいや、
続きまして。つくな。いやいや、思いつくとかじゃねえから。かけてるから。
かけてないんですよ。
第282回、ルックバックについて。藤本たつき先生のルックバックを通して、どこまでリアルな殺人事件を、題材に漫画を描けるのかという、ルックバックがおもろかったよっていう回ですね。
まあそうですね。
どうぞ。
次がダニエル・ルーダーですかね。このダニエル君っていうのは魔界の王様でして、求人広告で、ま、嫁となるものを、募集かけたら、
はい。
吸血鬼の女が応募してくるみたいな。
ああ、あったあったあった。
うん、そういう、世紀末な話というかね。
いや、もう、超運命の相手ですよね。
うん。世紀末の代表曲であるね、蝋人形の館の、
はいはい、
歌詞から入る 回なんですけども、ね。
そうだ。最初何言ってるのか分かんなかったんだで。デーモン閣下じゃない人もフューチャーしてなかった、なんか。
ダミアン。
あ、ダミアン閣
下。マフィ、ダミアン。そうそう、ダミアン伯爵が、早稲田出身みたいな。
ああ。
うん。
ほんと好きだもんね、黒猫さん。
いやいやいやいや。2回しか歌ったことねえわ。
いやいやいや、世紀末が。
世紀末別に、好きじゃないでしょう
よ。そうっすか。続きまして、第284回ゲイリー・ウォーカーの回なんですけど、
ね、
こちらの回がですね、今回ノミネート殺人鬼の中で唯一の、除外と。
あ、除外なんですか、これ。
はい。
なんで？
あ、この回の中でですね、パーソナリティが、日本の女優の会社のランキングを発表しまして、
ええ、
で中村
ゆ
さんであるとか、はいはい、中里依さんであるとか、川口春奈さんであるとか、
うん、
川口春奈さんなんて紅白の司会なんですけど今年の、
ああ、
で川口春奈さんがジープに乗ってるだとか、橋本環奈さんが、ポルシェのカイエンに乗ってるだとか、勝手に発表しまして、
うん。
で、もうドラマ見ない、もう CD 買わない、みたいな発言をしており、そして、あろうことか、パーソナリティの一人がですね、女性が生き生きしてる年齢を発表した回ですね。
はい。罰金ですね、それ。
いや、ほんとあってはいけないことですね。
うん。
なので、第284回ゲイリー・ウォーカーの回は、今回、除外とさせていただきます。
除外。
はい。
そりゃそうですよ。
はい。その女優が乗っている外車を発表し、もう見ない、もう買わない、という、ありえない発言がありました。
逆に煽ってますけどね、もう。
いやいやいや。
もう、そこまで言うと逆に。
はい。
次がニコライ・エフィロフですかね。こいつはですね、殺しても殺しても容疑者にならない男となっております。もう殺しまくってるんですけど、捜査線上に浮かばないんですね、ニコライっていうのは。
お
う。で、違う奴が捕まって、その、取り調べの刑事に、もうやってたじゃないか、お前が、って言われて、うん。疑われない男っていうかね。
なんかこう、ニコライの会というよりは、ロシア警察の闇の会みたいな。
ああ、そうかもしれないですね。
ね。
警察のずさんさが、出た回ですね。
なんか、韓国映画とか見てると、韓国の取り調べとかもめっちゃ荒いじゃないですか。
ああ、そうですね。
まあ、日本は日本で最近なんか、起きましたけど、収監されてる外人の女性に対してなんかあったりしましたけど、その、世界の警察事情っていうシリーズが、あの、黒猫さんプレゼンで、あの、2022年から始まりますんで。
いやいやいやいや。
世界の警察を調べる男のシリーズ。
世界の警察。ね。
はい。
はい。
交互期待ということで。もう言っちゃってよかったですか？ちょっと企画段階でしたけど、まだ。
いやいやいや。議題にも上がってないんで。
いや、知りたいじゃないですか、でも。
警察事情ね、うん。
はい。あの、お勉強シリーズ。
はい。
第286回、ウィーニーシャッドについて。これは、くっせえでっかいトランクを持った女が駅で、駅員に、そのトランク開けろっつって、開けたら死体が出てくるっていう。
はいはいはいはい。
で、下半身のない死体で、その下半身は、うん、トイレに捨てられていたっていう。
ああ、あったね。
そう。で、レズビアンのカップルと三人で暮らしてたウィーニーちゃん。
うん。
これ、町の権力者ドンからお金の支援を受けていたり、こう調べていくと、いろいろバックボーンが現れてくる回なんですが、この回で、開封系 YouTuber の話になってまして、
うん。
無印良品で、今年の秋こんなの買っちゃいましたっていう風に紹介してる、その開封系 YouTuber は引き金結構見るんですよっていう話をしたら、黒猫さんが、開封系が全く見ませんっていう風に、こう、真っ二つに割れた回ですね。
別にどうでもいいですけど、そこは。
まあ、僕は結構クリックしちゃうんですけど、その可愛い女の子がユニクロでこんなん買いましたとか。
ああ。
はい。
ああ、そうですか。
どうぞ。
はい、デュアン・モリソンですかね。こいつはですね、アフターサービスに腹を立てて学校に立てこもるっていうやつですね。そしてば、バトルセクロイヤルを始めるという回でございます。アフターサービス大事だよっていう。
何のアフターサービスに切れたんだっけ？
ハーレー・ダビッドソンです。
ああ、なるほど、
ね。
そこに行き着くのがようわからないな。ハーレーが、アフターサービスがおかしくて、バイク屋に切れるんだったらわかるけど。
なんで学校で？
なんで高校に入って、男子生徒と先生を追い出して、女子生徒をレイプするやつですよね。
そうです、そうです。
なるほど。続きまして、第288回、フォールンエンジェルケース。これは、僕と黒猫さんが、アマゾン様の、プライムの、ドラマを見て、おしゃべりする回ですね、感想
を。もう僕、テッドバンディじゃないですか？これは。
その一個前ないですか？
え？
じゃあどっかで一個ずれたんだわ。僕が勝手にタイトル変えてるんですけど、毒も殺人事件っていうのが黒猫さんです。
ああ、はははは、あった。
はい。
毒もね。
いいっすか？
そのカメラマンなんですよね。で、写真撮らせてくれ、っつって。
うん。
撮ってる最中に、殺すっていう。で、この、こっち側のカメラで見たら、そのカメラマンの手が完全にモデルのアナルに入ってるっていう。
ああ。
回ですね。
リアル可能天命っていうか。
いやいや、可能天命そんなことしてませんけども。
してないか。殺人鬼版可能天命っていうかね。
まあ、そうでしょうね。完全に可能天命でしょうね。
続きまして、第290回パトリック・カーニーについて。これは、まあ、カワハギのゲイですよ。
うん。
皮をベルーンって剥いで、学校の階段の理科室の模型みたいにするっていう。
うん。はいはいはい。
そう。で、一緒に同棲してた、かわいいかわいいゲイの男の子が実家に帰ってしまって、また別の男を連れ込んで皮を剥いでしまうっていう。
うん。
つい皮を剥いでしまう男なんですけど、この290回パトリック・カーニーの回で、ハンニバル・レクチャーの下半期流行語大賞になった、黒猫先生、お願いねっていうのが。
いやいや、流行語っていうか、あなたしか言ってないんで、それは。流行してないんですよ。
が、初登場した回ですね。黒猫先生、お願いしますね。結構前から
言ってますけどね、それは。
あ、これ前から言ってるよね。お願いする回です。
はい。いやいやいや。
で、先週の、これは最後、先週じゃないか。291回のアルバート・フィッシュについて3回目。
はい。
耳肉、鼻肉、腹肉が一番うまいっていう、その、ブレンドの方法を発表できたのが良かったかな。
言われたところで、実践できないんでね。
意外でしたよね。
ないんでね。
鼻って入れたくないじゃないですか。
鼻、肉も、少ないし、
硬そうだし、骨入ってるし。
まあ、そうですね。
軟骨が一個入ってるから、そこが美味しいのかな。
まあ、そうじゃないですか。軟骨感覚で。
おいで、最後。
が、テッド・バンディですね。はい、レジェンドの。これはまあ、過去に4人でね、はい、同時通訳でやるみたいな企画をやったんですけども、うん、4人でやるから、逆に聞きづらいっていう回だったんですけども。それを改めてやるというね。
だからまあ多分4人で同じ殺人鬼について発表するっていうのはおそらく今後ないと思います。
ねえ。いや、ないです。
はい、4人揃わない。ま
あ、そもそも揃わないんでね。
はい。
はい。
というね、今年もまあいろんな殺人鬼を紹介していろんなお勉強ができたなっていう、思いますね。うん
まあ、人数こそ減りましたけど、そうですね。
まあ、これが終わったらまた、ちょっとやりたいテーマの二次元殺人鬼とかも考えてますんで、もう盛りだくさんで、ぐいぐい、ぐいぐいで、ポッドキャスト街道を突き進んでいきますんで、こう皆さん、お願いしますね。
いやいや、何をお願いされてるんだ。
本当に皆さん、
ええ、
メールくださいとか、そういう短絡的なことじゃなくて、
ええ、
本当僕らのことお願いしますね。
ええ、ツイッターの紹介のところに加えておいてください。お願いしますね。
あ、書いとこうかな。それか、まあ僕と黒猫さんでお願いしますねっていう審判に。
いやいやいや、いいわ。 まあ、ほ
んまあ、共依存みたいなとこあるんですよ。その、皆さんも、一人寂しい時とか、寝づらい時とか、電車で移動してる時とか、やっぱりその僕らにお願いしますって思いながら再生してると思うし、僕らも聞いてくださってる皆さんに対して、
うん、
もちろん再生してもらうことだったり、
うん、
いろんな、お願いしますねっていう気持ち。そういうお願いしますの交換することによって、
そうですね、
こう、共依存して、うん、進んでいくっていう。
ちょうどいい関係性じゃないですか。
そうそうそう。で、お願いしとかないと、まあ、人って気づかない部分があるんで、まあ、そこはお願いしとくっていう。
あ、
ちゃんと、
そうですね。
気持ちをリセットして、改めて、言われなくても分かってるよ、引き金さん、黒猫さんっていうことだと思うんですけど、ここはもう改めて、親しき中にも礼儀あり、ね、リスナーさん、お願いしますね。僕らのことをっていうことですよ。
ええ、
その一環として、殺人鬼大賞、勉強になりました大賞のメール、まずお願いしますね。ことです。
はい。
分かっていただけたかな？
そんな、おねだりするおじさんいませんけどね。全方位に対して。気持ち悪いわ。
皆さんが聞いてる他のポッドキャストに比べて、多少重いかもしれません、この番組。
ええ。
多少重いかもしれないけど、もうそこは、もう、おねだり、おじさんポッドキャストなんで。たまにおねだりさせてください。以上、勉強になりました大賞2021ノミネート殺人鬼紹介の回でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、すいません。大事なこと言ってませんでした。12月15日締め切りとさせていただきます。
15、はい。
はい。で、多分17日ぐらいに僕ら撮るんで、12月15日締め切りで、よろしくお願いします。
うん、はい、お願いします。